説教、信じるなら救われると題して石橋秀夫牧師です。
ローマ書を学んでおりますけれども、その中でよく知られているパウロの言葉を今朝はまだ言います。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。この実節の御言葉は洗礼式の時によく読まれるパウロの言葉であります。心で思うことと口で言うことが一致していることが求められています。しかし言っていることとやっていることが違う。今まで学んできた律法を重んじる者たちについてパウロは、口で言っていることと行っていることが違うと、その矛盾を指摘してきたわけであります。このことは一言ではありません。私たちにおいても心で思っていることと言っていることが違うということはしばしばありますし、またそのことでつまずき合うということがあるわけであります。心で思っていることが口に出せないということもあります。口に出すことによって、本当に心に思っていることがどのように受け止められていくか、それが不安で、口に出せないということがあるかもしれません。口で公に言い表せないということにおいて、自分の不信仰を責めるということがあるかもしれません。反対にもっと信仰を強めて、信仰を鍛えて、立派な信仰者になってと決心して努力する人もいます。大事なことだとは思いますが、結局は律法を懸命に守ると言いながら守れない、また自分の努力によってという思いが強くなってしまって挫折してしまうということがあるのではないかと考えるところです。心で思うことと口で語ることが違うということにおいて、神様が遠い存在に思えてしまうということもあるわけであります。そういう私たちに対して今日の御言葉が示されます。御言葉はあなたに近くにあり、あなたの口、あなたの心にあるとパウロは旧約聖書の言葉を引用しながら語るわけであります。口と心、心と口が一つになる道、すなわちそこに救いがあるということがパウロによって語られてくるわけであります。五節を見ていただきたいと思います。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記していますと語っていくわけでありますが、この五節の言葉括弧の部分はレビ記18章5節の引用であります。私の掟と法を守りなさい、これを行う人はそれによって命を得ることができる、私は主である。すなわち行いによって義とされるということが語られていくわけであります。すべてのユダヤ人たちが心に刻みつけている言葉であります。パウロもかつてはこの言葉が中心にあったわけであります。心の中心にあった。律法の義については非の打ち所がないものであったとフィリピ書で記していることであります。行うことによって命を得る、 行うことによって義とされるということがこのところで示されるわけであります。私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものとなりなさい、レビ記11章の14節に示されています。聖なるものが汚れてしまったら命を失う結果となるわけであります。聖なるものになるために律法を守る、律法に集中するということになるわけであります。しかしこの道は破綻してしまうわけであります。懸命に守っていると言いながら行いで否定してしまう自己矛盾が暴かれていく、そのイスラエルの人々の問題をパウロは指摘してきたわけであります。旧約聖書においても律法を守るということにおいて破綻していく民族の歴史がそこに綴られていくわけであります。前回4節のところを学びました。4節ではキリストは律法の目標であります、信じる者すべてに義をもたらすためにと、この部分を学んだのであります。目標というこのところは終わりと訳することができるということをお話しいたしました。共同訳聖書は目標となっておりますが、他の聖書においては終わりと訳されている。多くの新約学者たちが終わりと訳しているとお話をいたしました。キリストは律法の終わりとなられた。このことが指し示されていくわけであります。そしてどうしてキリストによって終わりとなったのか、そこから始まる世界がどういう世界であるか、パウロは新命記の言葉を引用しながら語るわけであります。6節から8節を見ていただきたいと思います。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るのかと言ってはならない、これはキリストを引き下ろすことには他なりません、また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない、これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にあると示されるわけであります。行いによって義とされるということから信仰によって義とされるというこの事柄が、パウロは新命記の30章の11節から14節を引用して語っていくわけであります。新命記のその歌詞を読んでみますと、お手元の資料に印刷してありますが、私が今日あなたに命ずるこの戒めは難しすぎるものではなく、遠く及ばないものでもない、それは天にあるものではないから、誰かが天に昇り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるのだというに及ばない、海の中にあるものではないから誰かが海に渡り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれればそれを行うことができるというに及ばない、御言葉はあなたの近くにありあなたの口と心にあるからそれを行うことができると、パウロは信仰によって義とされるというローマ書の主題を新命記の言葉によって語るわけであります。このパウロの語る言葉の中に 新明記では赤で記してありますが、この戒めはという部分を信仰による義においてはと書き換えて引用するわけであります。旧約聖書には2つの義が示されています。すなわち律法による義と信仰によって与えられる義であります。律法による義がキリストによって終わりとなり、今は信仰によって義とされ救われる道が切り開かれた。新明記のこの御言葉はイエス様によってキリストによって成就したと語られていくわけであります。誰が天に昇り私のためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、誰かが天に昇り私たちのためにそれを取ってきて聞かせてくれれば、それを行うことができるのだが、誰かが手に昇ってそして聞かせてくれたら行うことができる。誰かが海の中に入ってきてその現実を知らされたら行うことができる。そうであろうか。それはキリストを否定することには、キリストを否定することになるんだとパウロは語るわけであります。まさにキリストは天から下ってきた神であります。そして海に渡り、すなわち海に渡るということは、まあ深淵、黄泉、死の世界、主イエスは死の世界に降りてきてくださって、そこから救い上げる道を切り開いてくださった。神に見捨てられて黄泉に下り、見捨てられる悲惨を主イエスは十字架によって味わい尽くされた。このお方を信ずる信仰によって、このお方に目を向け、このお方がどこにいらっしゃるか、そのことを知ることによって知らされる。このお方は私の本当に近くにおられる。あなたの口、あなたの心にあると新明記を通してキリストに身を向けること、そのことが教えられていくわけであります。先週の金曜日と土曜日は大阪教区の門庵に参りました。日本基督教団は17教区あります。4月の29日、四国教区の総会から始まって6月の末まで1泊2日の、東京教区は1日だけでありますが総会が開かれます。教団の三役と総幹事とで手分けして門庵に行くわけでありますが、私は大阪教区、京都教区、中部教区、沖縄教区、東京教区と門庵をいたします。大阪教区の門庵に来まして、大変嬉しいことがありました。東京神学大学では1年生か2年生までは牟礼というところに寮がありまして、大学がありまして、その寮に入っていました。それから現在の地に移転するわけでありますが、寮生活をする中で2人の先輩と、同室になりました。その2人と今回会うことができて、大変感動いたしました。一人は51年ぶりに会いました。向こうの方から、田中清嗣ですと声をかけてくださって、私に向かって、いやー年を取りましたねって私に言うわけです。51年ぶりですからね、年を取ってなきゃ不思議で化け物になりますが、この田中清嗣牧師、今は引退されておられるのですが、 もう本当に忘れられない経験があります。大学に最初の1年2年、昔の群れにあった大学の寮では、1年生は4年生と一緒に寮に入ることになっていたわけです。そして、田中清次先輩が4年生で、新入生の私と一緒に、寮に入りました。もうすごい勉強家で、ドイツ語で進学書を読み漁っているという本当の勉強家、すごい勉強家です。しかしまた一方では、石橋君、将棋やろうよってこう将棋を指す、誘ってくるわけです。弱いんです。先輩、その駒打たないと負けますよって言うとですね、いや、この駒は勝つために取っとくんだ、もう負けないわけです。ですから結果的には負けることになるわけです。面白くないもんですから、先輩、勝負して勝ったら靴を磨くことにしましょうって約束をするわけです。だいたい私が勝ちますので、彼は私の靴を磨くわけです。チキショー、またごまかされたってこう、ごまかしてませんよ、ちゃんと勝負してるわけですから。それを見た他の者たちが、今度とんでもないやつが入ってきた、4年生をこき使ってる1年生がいるって言われたんですが、まあ、これはもう約束ですからしょうがないわけです。ただ本当にこの田中清次先生はものすごく勉強する人で、そしてまた大変優しい先輩で、何やっても怒らないんです。銭湯に行こうっていうわけです。銭湯、寮の、お風呂ではなくて銭湯がいいもんですから、一緒に連れて行かされるわけです。私は外を歩いてて、先輩は内側を歩いてて、犬がいたんです。だからバーンと脅かしたわけです。そしたら先輩に向かってワーンと噛みついていって、彼はもう何すんだって怒っておりましたが、すぐ忘れて、同じような付き合いをしてくれる本当に優しい性格の先輩で、もうこの方は忘れられません。病気になったっていう風邪の噂を聞いたりしたんですが、しかし今回会えて本当に50年ぶりにお話ができて、感動いたしました。もう一人ですね、一緒に寮に入った先輩、この先輩は礼拝の説教をされまして、2日目に昇天者記念礼拝というのをいたしまして、その説教をしてくれました。このカルゴメ・ノブルという牧師でありますが、このカルゴメ先生はいびきが激しかった、すさまじいいびきで、で私は寮の部屋の目の前にこう非常の時に鳴るサイレンがあるんですね。それがガーンと、これは訓練のためにガーンと鳴ったんですが、もう全然知らないで寝てたということで、どんな状況でもその時は寝れましたので、風上昇先輩は石橋君、次も入ってほしいって言われて、なかなか一緒に入ってくる人がいないので私が一緒に入りました。この風上昇牧師もものすごい勉強家です。で本当によく勉強して資料を丁寧に作っていて、もう信じられないことですが、試験になると部屋にトントントントンってたくさんやってくるわけです。資料を見せてほしい、あんまり来るもんですから、何人来るんだろうと思ったら延べ人数で80名を超えてしまいました。まあ信じられないけど本当の話で、この神奈川の先生も本当によく勉強する先輩でした。勉強する先輩と一緒に入ったんですが、どうも勉強は好きになれませんでした。まあ、そういうわけで、カルノエンドモル先生が聖書礼拝で説教された、その説教に感動いたしました。2人の牧師と、121名の信徒が2018年度召されたということで、 記念礼拝がなされたわけであります。マタイ福音書によっておはようイースターの朝、これが説教台でした。聖教者の記念礼拝における説教の台はおはようイースターの朝、それで面白い視点からお話しされた、まあ、それが大変印象に残ったわけであります。おはようという言葉、それはまた同時に、激しい罪を犯すときに言った言葉だ、ということで、何でかそれを出していく、紹介しながら、話をしてくださったわけです。イスカリオテのユダ、イスカリオテのユダが、剣を持った群衆を連れて主イエスを逮捕に来るわけです。その時に、こんばんは先生、というふうに語りかけるわけです。で、ギリシャ語においてはおはようという言葉もこんばんはという言葉も同じ単語で、あまり今まで意識しなかったんですが、ああそうかと思いました。普通の挨拶で同じ単語であるわけです。で、同じ単語ということから、復活の朝、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓に行った、墓は空であった。そして主イエスはこの二人のマリアに現れるわけです。復活の主は現れるわけです。おはようと言って現れるわけです。そのことを強調して話されたわけです。すなわちおはよう、イスカリオテのこんばんは、同じ言葉、すなわち罪を犯した言葉、激しく罪を犯した言葉、その人間の言葉を用いて復活の主が語りかけたということが強調されたわけです。いや、この言葉は大変心にしみるものでした。心と口が一つになれない、そのことにおいて傷つけ合う、またそのことにおいて神様に逆らっていくしまう私たち、その言葉をもって復活の主は私たちに出会ってくださる、そういう主であること、近くなられた主、そのことがおはようという言葉で、強く私たちのところに示される思いがしたわけであります。新明記の言葉を引用しながら、御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。御言葉はあなたの近くにある。私たちのおはようという言葉、こんばんはという言葉を通して、私たちの言葉で私たちの言葉のうちに入ってきてくださる本当に近くなった主イエスが示されるわけであります。カルメ先生の、説教の最後のところで、私はこの賛美歌が大好きだ、私が死んだ時にはぜひこの歌を、この賛美歌を歌ってほしいと紹介された賛美歌、詩編の第21編の賛美歌であります。21編の賛美歌をの4番のところ、このところをお話したら、ここに感じる方がいらっしゃるでしょうか。4番こんなふうに歌われます。雪輝く冬をこの友は生きた、命温めつつ安らかに、この日身を閉じれば思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光。この部分がもう大好きだ、この賛美歌をぜひ歌ってほしいというわけであります。賛美歌あの21の385番の賛美歌です。まあ、越谷教会では21あんまり歌いませんけども、よくこれは葬儀の時歌われます。主の光、思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光、雪輝く冬をこの友は生きた と人間の生きる現実が示されながら、しかし思い浮かぶのはこの友を包んだ主の光、主の光に包まれるわけであります。私たちの心の中に聖霊によって主が入ってきてくださって、復活の光に満たされる。私たちの心が復活の光に満たされるわけです。そこから溢れるばかりの賛美の言葉が語られていく、感謝の言葉、喜びの言葉が語られていく。心から口、一つなる世界が示されていくわけであります。心から口、新明記は口から心となってますが、パウロは改めて、心から口というふうに言い換えています。9節で、口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活されたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのですと語られるわけであります。心の中に主の命が注がれて、主の光が、復活の光が膨らんで満たされる。その心の喜びが口となって言い表された。そこで救われる。その救いが確かなものであることを褒めたたえる、賛美になるわけです。公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活されたと信じるなら、公に言い表す信仰の告白ですね。告白をする、口で告白する、言い表す。告白するってことは賛美するということでもあります。告白するということは賛美するということであります。したがって主の命に満たされて、心が満たされて、そこから感謝のあふれるばかりの賛美の歌がそこから歌われていく、それが心と口が一つになるということとして、示されているわけであります。私たちの心を主はこのように主の復活の命で満たしてくださる。その喜びが口で表される、いや口で告白せざるを得なくなる。そして口で告白して知らせたくなる、証ししたくなる。それほどの喜びに私たちは満たされるわけであります。口で主の、心が主の命で満たされて、口で高らかに主を賛美する。救われた者の喜び、救われた者の生きる力がこのように私たちに与えられていく。本当に御言葉が私たちの近くにあるということが今日の御言葉から教えられます。お祈りいたします。天の神様、感謝いたします。礼拝の恵みを感謝いたします。私たちの礼拝において主の復活の命をいただきます。今日の聖餐式において復活の命を私たちは味わうことが許されています。復活の光に心が照らされて、そこから高らかに賛美する、その賛美の礼拝、それが私たちの礼拝であり、生ける主が共にいてくださることの幸いをあふれるばかりに褒めたたえる。この礼拝こそが私たちの大きな支えであり、命であることを教えられます。本当に口で心にと示されながら、心から口へと一つの道が示されました。このことにしっかりと私を支えてくださる主の力、感謝しながら私の歩みがなされますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。